皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ソアイケイコです。実はですね、完全にまたラジオをサボっておりまして、本業の電話占いに精を出していました。3ヶ月経っちゃってます、この間から。で、この間ですね、一休み書店という長崎県にある最高の本屋さんとカフェが一緒になっている、お店があるんですが、そこのご主人の方に、ラジオやってくださいよみたいな感じでちょっとつついていただいて、でしかもですね、電話占いの方で、同じサイトでちょっとイラストのサービスもしているんですが、そこで、私の声をこういうふうには声で占いしてますよというポートフォリオを作っていて、映像で聞けるようになっているんですが、その方にもいい声ですねというふうにちょっと言っていただきまして、これはやらねばならないというふうに思いまして、改めてまた始めていこうと思っています。本日は9月の26日、秋分が終わってスピリチュアル的にもたくさん、いろんな方に影響があった日だというふうに聞いている次第です。さてですね、私の最近は、私ソアイってすごく珍しい名字です。で、多分同じ名字の方がいれば親戚なんじゃないかという感じなんですが、このソアイのソがですね、あの石編に任侠映画の京というふうに、書きます。ソアイで調べるとですね、元東京理科大の、おじの名前が出てきたりして、まあ、それで、見ていただければわかるんですが、ですね、ちょっと最近というか、もう、9ヶ月前になりますね。サラリーマン時代だった時があります。その時の同僚の方と、今もお付き合いがあって、その方は、ですね、まあ、本州にいらっしゃって、私は、ちょっと、ずれたところに実は住んでるんですけど、初めて石を発注しました。ダウジング用の石です。ダウジングっていうのは、よく水脈を見つけるのにこう使われるやつなんですけど、相手の質問に対してイエスかノーかっていうのをこう筋、なんていうんですかね、手から伝わる筋力の微妙な差を、その重しをつけた振り子に伝えてイエスかノーを判断するっていう占いがあります。で、それでいろんな道具があるんですけれども、私の場合はその、ですね、同僚の方に牛のって呼んじゃいますね。今そういう風にニックネームで呼んでいて、フローライトという石で作ってもらいました。これは天才の石とかそういった意味で蛍石とも言われています。で、薄緑のエメラルドのような色でして、で、まあ、あのですね、あんまり波動とか私よく分かってなかったんですが、それは非常に柔らかくて温かくて、その作ってくれた本人の両親が全て固まったような、石でした。で、それともう一つ、紅水晶、紅水晶だったかな。まあ、愛情に対して反応する水晶があって、前までそれが重しになってるダウジングを使ってたんですけど、どうしてもなんかこう、不倫とか恋愛の悩みには得意なんですけど、ちょっと言葉がうまく出てこないことが多かった。んですが、フローライトに変えるとものすごくすっきりした頭で相手に言葉を伝えることができるようになりました。で、恋愛の悩みはその紅水晶の方を使って、でどうしようもなくなったらフローライトにチェンジするっていうような形で今やってます。で、その同僚の方もそうですが、スピリチュアル界隈でですね、秋分の日だんだん、皆さん変化があるようなので、ちょっとそれは一言というか、ちょっと休憩してからまたお話しますね。 令和最初の秋分の日はですね、こちら長崎は非常に美しい天気で、しかもちょっと暑くて洗濯物日和でした。で、ただなんていうんですかね、ちょっとまあこの例えは伝わるかわからないんですけど、空のあの壁紙をこう壁紙というか天井をバッとこう神様が張り替えるような非常に強いエネルギーを感じていまして、で私は上半身と下半身がちょっと別々になったような感覚でずっといました。で、しかも大変な不眠になりまして、全然眠れないぞと。で、ちょっと私その不眠の関係といろいろあって、メンタルクリニックに通ってるんですが、そこでちょっと強めの薬をもらってしまったほどです。ただですね、それが終わった本日、薬が効いたのもあると思うんですが、全てが正解だというか統合されたというような印象に今なっています。で、これを聞いていらっしゃる方もですね、ちょっとそろそろその自分だけが幸せになれるような願い事、例えばちょっともう10年ぐらい前になると思うんですが、愛とお金を同時に手に入れる方法みたいなスピリチュアル本が流行ってから、今はですね、おそらくそれを手に入れられる方が増えてきたので、まあ多分アセンションとかとも関係があると思うんですが、次元がだんだん高度になってきています。で、特に私に起きた高度な変化というのは、前まではですね、例えばデモ占いで宝くじを当ててくれとか、あとまあ不倫でその悩みなのか何なのかよくわからないという人とか、あとちょっと一応アドバイスめいたことはきちんとお話しするんですが、全然聞いてくれないまま何もうまくいかないというふうな苦情なのか悩み相談なのかというような、本当にこれちょっときつい言葉ですが、ちょっと悩みのレベルが低めな方々が多かったのが、今はですね、なぜ生まれたのかとか、なぜこういう仕事にいてこの人と出会ったのかとか、そもそも魂の質問のようなものを投げかけてくる方が多くなりました。で、その方々は一斉にですね、9月の23日の秋分前後でその方々が急増しています。で、間違いなくそのいわゆるまあ目覚める人目覚めない人っていう言葉はありますが、ちょっと私の周りには目覚める人の方が増えてきているようです。で、前々からちょっとこういうスピリチュアル的な話ができるコミュニティを作りたいと思っていたんですが、今は遠距離ですが、そのさっき話したフロライトのダウジングの、まあ、器具を作ってくれた子とか、だんだんそういう話ができるようになってきたので、まず自分の占いの精度を上げつつ、あとまあ、オカルティックな話にはなりますが、これが自分の使命だというふうに腹をくくって、もっとスピリチュアル的な勉強をしていきたいというふうに思っています。で、それと、ヒーリングの勉強をしたいと思っていて、今、お名前がとっても美しい本で、山村幸男さんの神からのギフトという本があります。これは、もうスピリチュアルヒーラーの人は筆形の書だと思うんですが、要はいわゆる手かざしとか霊気とかの、体調がちょっと良くなったよっていうのプラス、スピリチュアルヒーリングというのはこの方の定義ではもう人生変えてしまうようなヒーリングを起こすというのが究極の目標になっています。で、私もそこを目指したいと思っているんですが、なかなか、どこに習いに行こうかっていうのを今情報収集しているところです。で、私ちょっとですね、ここからあと数日で実は引っ越しをして、またこれで運勢も変わってくるなというのが予感しているんですが、長崎県でスピリチュアルカウンセリングとヒーリングができるような人間になっていきたいと思っております。ちなみに今ワンルームですが、一応 2LDK の部屋を借りることができまして、本当はカウンセリングもそこでできればいいなとは思いますが、でもまずはこのように声で そして見えない力を見えないまんま、お客様にご提供して、もっと世の中のために役に立つような人間になりたいと思っています。はい、ではラジオドゥソワ、本日はこれでおしまいです。ちょっとですね、結構今日のは決意表明でした。もう普通のって言ったらおかしいですけど、まあいわゆるサラリーマンとしてお金を稼いだりするっていうのよりは、ちょっと上の方、神様とかが一応私はいると思っていて、その方に使われるように、でしかも神様っていうのは言葉だと思っています。聖書の最初にもありますよね。最初は光であった、最初は言葉であった、光は言葉であった、だったかな。それを信じて、迷信かもしれませんが、それをもとに生きていこうというふうに決めています。また近況報告でラジオさせていただきたいと思っております。ではお相手はソワイケイコでした。ラジオドゥソワ、またお会いしましょう。さようなら。